学講座。全国の医師の皆様、いかがお過ごしでしょうか。この番組は日本医師会の企画協力でお送りします。
19162回目の今日は、嗅覚障害の診療について、東京大学大学院耳鼻咽喉科統計部外科学教授近藤健二さんにお話しいただきます。
皆様こんばんは。東京大学耳鼻咽喉科統計部外科の近藤です。本日は嗅覚障害についてお話しいたします。人間の五感の中で視覚・聴覚が障害された場合は、そのハンディキャップが明らかで、周囲の人にも容易に問題点が理解されます。一方、嗅覚が障害されると一体どのような問題が生じるのか、健常者には想像することがなかなか難しいと思いますが、嗅覚の問題で医療機関を訪れる患者さんは様々な悩みを抱えています。例えば、ガス漏れに気づかない、火事を起こしそうになった、食材料理が傷んでいるかどうか判断できない、食べ物が美味しくない、季節の花の匂いを楽しめない、などが多い悩みです。大きく分けると、生活上の安全面に関係するものと、香りの正味に関係するものがあることがわかります。これらのことから、嗅覚は、QOL に関わる、人として健康で文化的な生活を送るために必要な感覚と位置づけることができると思います。また、嗅覚が職業上必須の方、例えば調理師の方などにとっては、仕事が継続できるかどうかの重大な問題となります。残念ながら、嗅覚障害の臨床はまだまだ未開拓の分野であり、得られている知見も限定的でありますが、本日はその中から嗅覚障害の病態、そして治療についてお話ししたいと思います。ではまず、はじめに嗅覚器の構造について述べます。匂いを感じる嗅粘膜は、人では中鼻甲介、上鼻甲介と鼻中隔で作られた嗅裂という空間に面して存在しています。匂い物質は前鼻孔または後鼻孔から鼻腔に入ると、嗅粘膜に存在する嗅神経細胞の樹状突起の先端にある嗅覚受容体に結合します。嗅神経細胞が電気的に興奮して作られた匂い信号は嗅球に伝わり、さらに外側嗅索を通り、前嗅覚、離上皮質、嗅内野皮質などの嗅皮質に到達して認知されます。では、嗅覚が低下する原因にはどのようなものがあるでしょうか。嗅覚障害はその原因となる部位によって以下の3つに分けられます。一つ目は、気道性嗅覚障害で、これは嗅粘膜に至る気流が粘膜の腫れやポリープで妨げられるために、実際には匂いの神経が正常でも匂いを感じられなくなるというものです。嗅覚障害の原因の中では最も多いもので、慢性的な副鼻腔炎や鼻炎で起こります。特に粘膜への好酸球浸潤が強く、多発性の鼻滝を伴う好酸球性副鼻腔炎では、効率に嗅覚障害が起こります。2番目は、嗅神経性嗅覚障害で、これは感覚器である嗅粘膜自体の変性により嗅覚が低下する状態です。代表的な病気は、感冒後嗅覚障害と呼ばれるもので、これは風邪で鼻にウイルス感染が起こったときに嗅神経が障害され、風邪が治っても匂いの低下が続くという病気で、理由は分かっていませんが、女性に多く見られます。2020年に全世界に拡大した新型コロナウイルス感染症では、効率に嗅覚障害を起こすことが明らかとなりました。新型コロナウイルス感染症は、株の変化で重症度は下がりましたが、嗅覚障害の発症は依然として続いています。慢性副鼻腔炎は、初期には気道性嗅覚障害が中心ですが、病気が長くなると、嗅神経性嗅覚障害も合併してくることが知られています。また、頭部の打撲によって 臼歯と呼ばれる臼粘膜と脳をつないでいる細い神経繊維が損傷を受けて起こる嗅覚障害もこのカテゴリーに含まれます。3番目は中枢性嗅覚障害で、これは嗅覚情報を伝え認知する脳の組織の障害によって起こる嗅覚障害です。強い頭部外傷や脳腫瘍などで起こります。また近年アルツハイマー病などの神経変性疾患の初期症状として嗅覚低下が起こることが知られていますが、これもこの分類に入ります。また嗅覚障害を発症した方はしばしば味が薄くなった、味が変になったなどの味の問題を訴えます。舌の表面で感じる狭い意味での味覚は鼓索神経、舌咽神経という別の神経の機能なので、嗅覚が低下しても味覚が直接障害されるわけではありませんが、一般に私たちが味と感じている感覚は実は味覚と嗅覚の複合されたものです。したがって嗅覚が障害されるだけでも食べ物の味が変化してしまうということが起こり、これを風味障害と呼んでいます。ではこのような嗅覚障害を診断していくにはどのような手順を取ればよいでしょうか。嗅覚障害の原因を診断する際には、発症のきっかけや病気の経過が非常に重要な情報となります。特に匂いの質の変化の有無、風味障害の有無、既往歴、そして薬剤の使用歴を問診します。匂いが記憶している元の匂いと異なって感じるという質的嗅覚障害や風味障害は、嗅神経性、中枢性嗅覚障害で、神経自体が障害されたときには効率に起こりますが、機動性嗅覚障害では通常起こりませんので、診断の大きな助けとなります。これに加えて、耳鼻咽喉科では鼻の中の状態を内視鏡で確認します。嗅覚障害で最も多い原因は、鼻炎、副鼻腔炎による機動性嗅覚障害であり、これは鼻粘膜の腫れやポリープ形成で起こるので、内視鏡による観察で確認できます。また直接見ることができない副鼻腔の状態は CT 検査を用いて確認します。また病歴上中枢性の嗅覚障害が疑われた場合には MRI 検査が診断に有用です。嗅覚障害の程度を判定するための検査として健康保険の適用となっているものには基準嗅力検査と静脈性嗅覚検査の2つがあります。基準嗅力検査は5種類の匂い物質を段階的に薄めて溶かした溶液をろ紙につけて患者さんに嗅いでもらい、匂いがあるかどうかの判別ができる濃度と匂いの種類を正しく当てることのできる濃度を測定するものです。静脈性嗅覚検査はアリナミンテストとも呼ばれ、ビタミン B1 誘導体であるプロスルチアミンを静脈に注射して特有の匂いを感じる時間を測定する検査です。静脈性嗅覚検査で匂いの感覚が残っていた場合は、治療によって嗅覚が回復する可能性が高く、治療効果を予測するのに有用な検査ですが、現在アリナミン注射薬の製造が中止となり、施行できない状況となっています。では最後に、嗅覚障害の治療と対策についてお話しします。まず、気流の問題で起こる機動性嗅覚障害は、神経自体の機能が保たれているので、原因となっている鼻副鼻腔炎を治療することで改善が期待できます。鼻副鼻腔炎自体の治療に加えて、副腎皮質ステロイド点鼻薬の懸垂投与による滴下が行われます。好酸球性副鼻腔炎では一般に粘膜の炎症が強いため、点鼻薬で効果がない場合は、内服の副腎皮質ステロイド剤を一時的に使用することもあります。またポリープが大きく薬物治療に抵抗性の場合は、内視鏡か鼻内手術を施行して鼻内の状態を整えます。さらに手術後に鼻茸が再発した慢性副鼻腔炎に対しては生物学的製剤が使用され、嗅覚の回復にも高い効果を上げています。 官房後嗅覚障害、外傷性嗅覚障害などの神経性の障害については、残念ながら特効薬といえる薬剤はありませんが、当帰芍薬散をはじめとする漢方薬や亜鉛製剤が使用されています。国際的には、匂い物質を用いた嗅覚刺激療法が広く行われており、多くの臨床研究で効果が確かめられています。回復の度合いは個人差がありますが、重症の方でも全く改善がないわけではないので、回復に長期間、通常1、2年かそれ以上かかることを説明し、根気よく治療を行っていただきます。特別なエピソードがなく、嗅覚が徐々に神経性に低下した場合、加齢変化または神経の対抗変性による機能低下の可能性が大きく、治療効果が乏しい場合が多いです。このような場合には、日常生活上の工夫をアドバイスすることが患者さんの助けとなります。嗅覚が低下すると、ガス漏れや火災の異臭などの危険を察知することが難しいため、ガス漏れ探知機や火災報知機を活用することが必要です。また嗅覚が障害されると食品の腐敗に気づきにくくなるため、夏など腐敗が起こりやすい時期には消費期限を目安として食材の安全に留意していただくことが有用です。加齢変化を完全に防止することはもちろんできませんが、日常生活で微粘膜の老化が進行しないように予防の工夫をすることは重要です。特に喫煙は嗅覚障害の大きなリスクファクターです。人体が体に取り込む最も強力な酸化物質であるタバコの煙は、嗅神経上皮の不可逆的な変性を進行させます。したがって、嗅覚障害の患者さんはもちろん、それ以外の患者さんにも、嗅覚のアンチエイジングの観点から、ぜひ禁煙を進めていただければ幸いです。以上、本日は嗅覚障害の診療についてお話しいたしました。本日の話題提供が、先生方の明日からの診療のお役に立ちましたら幸いです。
今日は嗅覚障害の診療について、東京大学大学院耳鼻咽喉科統計部外科学教授近藤健二さんにお話しいただきました。
ラジオ日経では開局以来、全国の医療に携わる方々に向けた情報番組をお届けしています。毎週月曜、火曜、木曜日の夜11時から第一放送で、エビデンスに基づいた臨床現場で役立つ医学・薬学情報などを放送。番組情報やご利用方法はラジオ日経のウェブサイトをご確認ください。これからも役立つ情報で医療に携わる皆様をサポートしてまいります。
それではこれで日本医師会の企画協力でお送りしました医学講座を終わります。